マーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます、鈴木和之です。どうぞよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。そして2週間放送がお休みだったので、うん、ずいぶん久しぶりな感じがいたしますが、
うん、だからこの間のことをまとめてって言いますか、はい、簡潔に伝えなきゃいけないので今頭の中を整理している最中なんです、
はい、
それぐらいこの3週間っていうのは非常に大きなですね、目に見えて例えばマーケットがすごく上がったとかすごく下がったとかそれはないんですけれども、本当に重要なですね指標と重要な、政策発動ですね、介入のことですけどね、これが行われた3週間でした、このあたりとも踏まえて、重要なですね戦略変更を私自身も、皆さんに伝えていきたいなと思います。
重要な戦略変更気になりますね、
はい、早速始めてまいりましょうか。
はい、それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
戦略変更っていうのはやっぱりタイミングが大事なんですね、はい、例えば今のテーマになっているのはアメリカの金利上昇とそれからこれが景気後退につながるのかどうか、このあたりのところなんですね。で、景気後退についてはもう1年半大方2年ぐらいですね前から長短金利が逆転したところから多くのエコノミストとかですね評論家たちはアメリカの景気後退が来るとやがて来るという言い方するんですけども、それでは戦略にならないんですよ。やがてとかですね、
はい、
いつかとかですねいつか景気が良くなるとかいつかインフレになるとかいつかデフレになる、これじゃ全然戦略にならないですね。その方向というものを予測したら次にその方向というものが動く実際起こるのがいつなのかっていうのを当てなきゃダメなんですよ、
はい、
当てらないとこれも戦略としては全然半分しかできてなくて50点しか点を取れないんですね。で、私が今回、戦略の変更をですね決めようと思ったのはアメリカの景気後退が、この4月から始まった可能性があると、今だと、
すでにです
か、今だと、ほうほう、今来ているというふうに私は判断しました、
はい。
この判断の理由についてはですね、雇用統計、それから、求人統計、ジョルト統計ですね、それからインディードというですねリクルートがアメリカでビジネスを行っている求人情報ですね、これの指数、それから、ミシガンの、話、ミシガンの指数ですね、景況感指数、はい、それから失業保険申請件数、それから NAPM の、NAPM って昔の言い方でした、すいません、 ISM 統計ですね、はい、今の言い方は古い人間ですねNAPM って昔言ってたんですけどねISM の製造業と非製造業が2つとも50を切ったということから、景気後退期が始まったなと判断しています、
はい、
で始まったんですけども、景気後退っていうのはなんだかんだ言って短くても6ヶ月続かなきゃダメなので、まだ始まったばっかりなのでですね、直ちに景気後退という見方がコンセンサスが広がるわけではありません。で、4、6の GDP が例えばマイナスになったとしても、私の予想が当たって、その後、非築で盛り返せば、つまり非築の GDP というのは、今、先進国は前期比年率、つまり4、6に対して非築が成長してれば、これは止まったことになりますからね。
はい、
ですので、確率としてはですね、今の段階では早すぎる、発言になると思います。しかし、早すぎるかどうかって、これは100点を取ろうとしている人はそれでいいと思うんですけども、私たちのように投資家は、前のめりで相場を見ていかなきゃいけない。はい、つまり、景気後退が始まったならば、例えば6ヶ月後に景気後退が始まったなんてのは誰でも言えることなんですよ。数字を見てから言うのは。
はい、
しかし、それだともうタイミング逃してしまうんですね。今ここでやらなきゃいけないタイミングっていうのは、景気後退がもし始まったとしたら、私始まったと判断したんですけれども、そうすれば、これはアメリカの長期金利がピークを打ったと。
はい、
まあ、2番天井をつけたといいと思います。1回目が去年の9月に 5% ぐらいまで来ましたけども、2度目が今回の3月の 4.7% ですかね、低下傾向に入っただろうというふうに判断しています。でさらにはアメリカの長期金利がピークを打ったので、ドル円も160円が今回のピークになるだろうと、そんなふうに判断しています。まあ、肝心の株式についてなんですけども、はい、株式というのはこれなかなかですね、景気後退が始まったからといって直ちに下がるものではないし、あるいは下がるときはもっと早めに価格から下がったりしてですね、仕組みがちょっと複雑なんですね。でなぜかというと、今回の景気後退のパターンというのが、かつての景気後退のパターンとやはり歯車の噛み合わせ方が違うからなんですね。どう違うかっていうと、例えば、コロナの時はもうコロナの一発打撃でですね、はい、あれでもう経済がですねバラン倒れてしまったパターンなんですが、その前の金融危機というのは不動産バブルが崩壊して、でそこから金融危機になっていく、不動産バブルの崩壊、それプラス金融危機という二つの組み合わせでですね、50% ぐらい株が下がるんですね。大方は 60% 下がるんですね。で、景気の方も結局1年と半の間低迷するという形なんですね。で、その前の IT バブルっていうのは、まあこれはもう言わずと知れた IT 産業への過剰投資ですね。
はい。
まあ、未来が、バラ色の未来が待ってくる、まあ、待ってるぞっていうことで、もう大騒ぎでお金をつぎ込んで、それが、結局、木図と消えてしまったみたいなですね、感じで。ただ、この時はですね、GDP がプラスになったりマイナスになったりしてるんですね。どっちかというと今この形に近いと思うんですが、今回の景気後退のメカニズムはどういう形で起きているかというと、まずコロナの後の過剰消費があったと思います。
はい。
まあ、これ、マーケットアナライズの動画にも映されて残ってもらうと思いますけども、サンフランシスコ連銀のレポートで、過剰な貯蓄、余剰貯蓄というエクセスセービングという言い方してますけどもね、これがまあ、配られて、で、そのお金を使い切ったのが今年の3月だったんですね。で、この余剰貯蓄、貯蓄を使う過程でアメリカは過剰な、消費しすぎ構造になっていっていた、はい、でこれがまあどこで判断しているかというと、クレジットカードの残高とそれからリボ払い、これが急激に増えたというやつですね。もう枠いっぱいいっぱいで使ってしまった、あるいはこれはまたそういうことを売り物にしたビジネスも横行したので、若干そのあたりに罪もあると思うんですが、Buy Now Pay Later っていうですね、あのブームですね、
はい、
いずれにしても過剰な消費が続いてきたことは誰の目にも明らかだと思うんですが、これがどうやら終わりそうだと。で、終わるのがまあ金の切れ目が円の切れ目というのもありますけども、所得がしっかりしてれば消費は続くんですが、先ほど言いましたいくつかの、まあ、ISM のこともそうですけれども、雇用統計とかインディードとかジョルトとかで、あと失業保険もそうですけども、仕事がですねどうやら減り出してるんですね。仕事が減っている、この仕事が減ってるのはここで登場するのが一体なんでかというと、単純な景気循環で金利が上昇したからだけではないです。今回さらに深掘りして分かったのが、
はい、
やっぱり今のアメリカの雇用を削減しているのは AI です、
はいはい、
AI がどうやって削減しているかというと、今インディードの情報でですね、はっきりと、2020年の2月を100とした時にもう70ぐらいまで落ちているのがですね、ソフトウェアのビジネスプログラマーたちが全然求人がなくなっていると、うん、でそれから文書作成のビジネス、これも全然求人がない、
は
あ、それから文書デザイナーですね、IT デザイナーたちがですね、これも全然求人がない。で逆にですね、それでもまだ求人が100を超えているというのはなぜ、アメリカの雇用がまだ安定しているかっていうと、保育士さんが足りない、
うん、
あるいは看護師さんが足りない、
はい、
あるいは土木現場作業員が足りない、実際に人間がですね、体を使って対面で行うビジネスは人が足りない。
うん、
しかし、これまでですね、ネット環境の中で作られてたビジネスっていうのはもうどんどんどんどん人が削減されています、
うん。
で、さらにこれを地域で見ると、明らかに削減されている地域は、東海岸の、例えばニューヨーク州、西海岸でいうとワシントン州、シアトル、タコマ、ベルビルとかですね、それからカリフォルニア州ですね、サンフランシスコ、ロサンゼルス、この、海岸のところだけがガクンと減ってるんですよ。ところが真ん中のフロリダとかイリノイとかクリーブランドとかセントルイスとかミズーリとかミネアポリスがあるミズーリとかダラスとかですね、アトランタとか、今12個の連銀がありますよね、2つのサンフランシスコ連銀とニューヨーク連銀の地域だけは景気後退です。残りの10個は景気が全然平気です。つまりネット環境の中にさらされてない、はい、最先端の経済環境ではない地域はまだ需給、労働市場の需給は保たれています。
は 非常に興味深い。
興味深いですね。でも一応この、一応400文字で書きなさいっていうので、あ、書けたらなっていう感じの答案が書けた気分です、私は。まあ、で、答案の最後に、4月から雇用、景気は後退期に入ったと思うと。ですから6月の利下げは必要になってくると思うと。6月がダメでも7月にはやらないと、4、6がマイナスになって、7、9もマイナスになったら、これはまずいと。2半期連続になる。うん、2半期マイナス成長の中で、11月大統領選挙は戦えないぞと。こういう話になります。
なるほど。今、特徴的なそのサンフランシスコだったり、シアトルだったり、はい、名前が上がってきましたけれども、はい、その全土にわたって景気後退になるためにも少し時間的な遅れがあると思うんですよね。6ヶ月かかります
。まあ、早く動いた方がいいじゃないと思うんですけども、あくまでこれは私の、個人的な試験ですが、一応答案は私は書いたので、うん、これで出そうと思ってます。
ああ、そうですか。
何点取れるか分かりませんけれどもね。まあ、いずれにしても、この戦略というのは大事なことは、方向を当てるのは、ある意味簡単なんですよ。上がるとか下がるとか、景気がいいとか悪いとか、インフレになるとかデフレになる。これは簡単なんです。しかし、今からだとか、明日からだとか、来月からと、このタイミングが難しいんですよね。うん、で、この、逆に言うと、このタイミングまで言わないと、待遇まで書かないと、答案にはならないんですよね。間違っても、正しくても間違っても、そこまで言わないと、戦略としては、ストラテジストとしては、私は B クラス以下だと思うんですよね。うん、まあ、私は A クラスかというと、勝つときもあれば負けるときもあるんですけども、一応、答案ができたので、皆さんにお伝えして、さて問題の日本株です。日本株は、3月22日に4万トンで888円をつけて、はい、そこから低迷が続いています。で、この低迷が続いている、まあ、一つの理由は、まあ、その前が変わりすぎたんだという、まあ、それはそれで間違ってないと思うんですが、これアメリカがもし景気が悪くなっていくときは、日本株ってのはやっぱり少なからず、まあ、世界の株式市場の中で、まあ、最も景気を受けやすいわけなんですね。はい、で、おまけに日本というのは、世界の金融政策の中で得意な運動をしてますから、はい、世界の金融政策が今緩和に向かい始めている。金利を下げようとしている中で、日本は金利を上げようとしているんですね。逆行してるんですよ。うん、逆行してる中ですから、これ身動き取れなくなってしまうと。まあ、いくらもそもそも安かったからというので買われてると言っても、安いものを買うっていうのは高くなったら終わりますから、連続的に上がるためには成長が必要なんですね。成長のエンジンとして、今、日本の金利は上がる方向でブレーキをかけようとしてますから、これはなかなか金融政策で買われることはないです。うん、じゃあもう一個、企業の業績はどうなのかという話、はい。これは後ほどバトンタッチして鈴木さんにもまとめてもらいたいんですが、私は今回の決算は失望だったと思います。全体としての印象は悪かったんじゃないかなというのが私の見方なんですよね。うん、まあ、よって今週の日本株はもう一度3万7000円台。向かうかなというふうに判断しています。
鈴木さん、バトンが渡ってきました。
いやいや、おっしゃる通り業績あまり良くないですね。佐藤、円安円安ってずっと言ってきて、じゃあ円安効果は本当に出てるのかって言ったらほとんど出ていないという、円安デメリットの、そのコストアップの部分がすごく強いっていうのが、まあ、製造業に特に中心にそれは見られるなという感じがしますよね。で、非製造業も、まあ、これは、すごく、ばらけてはいるんですが、やっぱりコストアップに、直面していると、特に新興市場を中心に、小型株の非製造業が厳しいっていうコストアップが出てしまってますんで、はい、中心となるところが、見えないですね。でもやっぱり戦略を練ってるところだと思うんですね。コロナが終わって、でリバウンドをみんな取りに行って、で、状態化した景気の中で、じゃあ我が社はどういう戦略で行くんだっていうところ、打ち出したところが、まあ、全体の4分の1ないし3分の1ぐらいっていうところで、まあ、打ち出しきれていない。打ち出したけどインパクト不足っていうのが残りの3分の2ないしは4分の3ぐらいっていうような感じがするんですけどね。やっぱり足して引いて全部鳴らすと、やっぱり少し弱めの決算だなという感じがしますね。
ちょっとアメリカに話を戻しますと、はい、まあ、その景気後退に4月から入ったんじゃないかというのが岡崎さんのご意見ですが、ただまあダウ強いですよね、このところずっと、はい、これはまあ時間的な遅れがあるとしてもどんなふうに、
はい、これはアメリカの長期利低下を喜んでると、
ほう、
長期利が低下してくれれば、
はい、
スローダウンはもう織り込み済みだと、多少の金利は多少の景況感の悪化、景気の悪化っていうのは成長の鈍化は来るだろうと、うん、しかし一方で長期金利がこれから 4% 方向に下がってくれれば、それは株にとってプラスだから差し引きチャラだろうと、まあ、こういうような発想だと思います。 まあ、しかし、ここでまあ大事なのは、どの程度のスローダウンになるかなんですね。はい、まあ、どの程度のスローダウンになるかっていうのは、例えば今週の指標でいうと、小売統計です。これが予想よりも悪いかどうか。まあ、一般的に人々はみんな、まあ、まだまだ CPI ばっか見てると思うんですけども、もはや CPI を見る時代は私は終わったと思います。
はい、
まあ、CPI を見るよりも、成長がどれぐらい鈍化していくのか、まあ、わかりやすく言えば、今週の失業保険請求件数はどうなっていくのか。氷がどうなっていくのか、そして、まあ、成長、つまりは、数量ですよね。これを見る時代が始まってんじゃないかなと思います。まあ、このあたりのところ、数量が落ちないだろうと判断すると、ダウにしろ、ナスダックにしろ、それから、まあ、SP500 にしても、堅調な展開になると。このあたりのところですね。
いや、今日はなんだか思い切った発言もありま
して、
まあ、
3週間分ですのでね、
はい、
3週間の間一生懸命答案というかですね、論文レポートを書いてたと思ってください。3週間書き上がって、反対がこれが評価が A なのか B なのか C なのか落第なのか、これは3ヶ月後ぐらいには分かると思います。
はい、では今日の動きを見てみます。日経平均株価ですけれども、38,243円59銭、取引を午前終えています。株三六五はいかがでしょうか。
株三六五は今それよりもちょっと高い255円ですね。ほとんど動いてない。あ、でもちょっと一瞬安いところがありましたね。寄り付きが38,243円。その後37,000円台、37,994円まで一度押すところがあったようです。しかしその後下げ渋って戻って301円まで戻り、現在は246円で取引が続いています。
はい、それからこのね、放送がお休みの間、本当に介入もありまして、
はい、
円相場動きました。今週はいかがでしょう。
介入の効果っていうのは、これはもう誰もが言う通り一時的です。
はい、
しかしその後の展開は日米の長期の金利差になります。まあ、これ長期の金利差っていうのは、上がる時もあれば、当たる時もあれば当たらない時もある、当たらない時代もあれば当たる時代もあるんですが、長い目でずっとですね、日本の長期金利がきちんと動き出した1987年、7年ぐらいからデータを取ったんですが、時代とともにどんどんどんどんその相関を高まっている。と、
うん、
いうことは、今、第一条件として、一番に、まあ、為替の決定要因は何があるかっていうと、長期金利であると。アメリカの長期金利が低下すれば、円高方向に円安は修正されると考えるのが筋だと思います。もちろんそれをはるかに上回るみたいに、ね、例えば原油価格がまたバレル120になるとか、日本の貿易赤字が極端に増えてしまうとか、あるいは日本のオルカンがとんでもないお金で進んでいくとか、うん、これはあると思うんですけども、オルカンで毎月1兆買われたとしても、反対側に世界の投資家が日本株を1兆買えば、これ相殺されますから、そこのところで判断するのもちょっと短絡的なんですね。やっぱり長期金利差、これで判断していいと思うんです。そう考えると、150円の方向に向かい、アメリカがもし金利を、6月の私の予想通り、金利を下げれば140円台に入っていくと思います。
はい。さて、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。まずは5月の18日土曜日、東京で開催します。マーケットディーパーリアルセミナー in 東京です。そしてもう一つは6月の8日土曜日、名古屋で開催、岡崎亮介の投資戦略セミナー in 名古屋です。ともに12時30分開場、1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎亮介さん、そして進行は大橋弘子さんです。プログラムは岡崎さん、大橋さんお二人によるクリック株365の魅力と活用法、そして岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。さあ、岡崎さん、今週末東京ですね。
話は長くなりますよ。今本当に短く10分ぐらいで、
はい、
まあ、短くまとめた答案のですね、原稿の用紙、サマリーを書きましたけど、
はい、
これを40枚ぐらいスライドで、これもって説明していきますから、
はい、
気が遠くなるかもしれませんけども、そういったものを全部包み隠さず皆さんにお伝えしていこうと思っています。
はい。そして6月の8日には名古屋で開催します。それぞれ入場は無料です。定員は東京が70名、名古屋が80名です。応募多数の場合は抽選となります。 なお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。5月18日土曜日、東京の会場は、新橋駅から徒歩7分、TKP 新橋カンファレンスセンターホール 15A です。そして、6月の8日、名古屋の会場は、名古屋駅から徒歩5分、TKP 名鉄名古屋駅カンファレンスセンターホール 9H です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは、東京が5月16日木曜日、今週の木曜日の12時です。そして、名古屋が6月6日木曜日の12時までです。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライズ。
それでは鈴木さんの注目企業です。お願いします。
はい、今日ご紹介するのは星崎です。はい、銘柄コードが6465のカタカナ星崎ですね。もうご存知の方も多いと思いますが、これ、業務用のレストラン居酒屋の厨房機器で、特に製氷機、氷を作る機械とか、あとは食洗機、食器を洗う機械の、国内ナンバーワン、世界でも相当大きい、世界ナンバーワンを目指すと会社側は言ってますが、この星崎ですね。先週金曜日に決算発表がありまして、12月決算の第一半期で売上が 17% 増えて、1000トンで63億。で、営業利益が、ほぼ 30% 増えて、151億円。売上利益ともに史上最高利益を更新したという会社です。自社株買いを発表しましたので、250万株、100億円。で、今日午前中株価が 9% ぐらい上がってしまってるんですが、で、少し落ち着いてきたところが狙い目だなというふうに思うんですけど、PBR は 2.3 倍。で、配当利回り 1.7%。PER が22倍。ちょっと割高なんですが、第一四半期でもうすでに、通期の進捗率 34% ぐらいまで達してますんで、4分の1で 25% すると、相当、業績好調ということになりますから、このあたりはどっかで、下げる場面は狙った方がいいかなっていう銘柄ですね。製氷機もそうか、食洗機。外食ビジネス、どこもかしこもやっぱり人手不足で苦労していて、はい、この星崎の食洗機がかなり人手不足に貢献する。大規模に、大量にお皿を投入してもきれいに洗ってくれる。で、しかも短時間で、で、省エネ。だいたい5分の1ぐらいの従来機、自社製品との比較で5分の1ぐらいの電力使用量、あるいは水道量、水道使用量、光熱費、全部5分の1ぐらいのカット、コストカットで、洗ってくれるみたいなんですね。
すごいですね、5分の1。
冷蔵庫もそうで、冷蔵庫、普通の冷蔵庫、魚を保存しておく冷蔵庫もそうですが、はい、スーパーマーケットに行きますと、食品売り場で、保冷剤用に小さいキューブの氷を、ガッと開けて、ガッと詰め込んで、はい、使える。で、小さい氷を作ってるのも、この星崎のマシンですね。一回、塊の氷を作ってから、のこぎりみたいな歯でガリガリ削るんですが、これがボロボロになってくると、メンテナンスの必要も出てくる。星崎の強いところは、メンテナンスにすごく長けてるという会社でありまして、過去最高利益を更新していく、省エネ関連銘柄ということになりますね。
こういった人手不足の部分も補っている。銘柄他にもありそうですね。
やっぱり内需の銘柄に強いですね。こういうの多いですね。
探してみたいなと思いました。今日ご紹介したのは6465の星崎でした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。